九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はゆいまる牧場、金城俊則。
沖縄県石垣島、日本の南端に位置する楽園で、石垣牛の生産から精肉、加工、レストラン、流通まで行う食肉のスペシャリスト。石垣牛のブランド確立に貢献し、現在はその魅力を海外に広める活動にも取り組むなど、石垣牛のトップランナーとして走り続ける金城さんのその轍ち、彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The Path Taken、 その轍ち。
1954年、戦後の後片付けも終わっていない沖縄県那覇市で生まれた金城さん。10代の頃に上京し、小売店で料理の修行を行った後、大阪で独立、和牛の卸会社を立ち上げたのでした。
仕入れたものは神戸牛の一番いいもので、いいもの売ってもお客さん来ないですよ。そんな高級なもの売れないんで、やっぱり輸入肉売ってるお店の方が売り上げ多かったんですね。
あ、安いし手間っていうか、はいはい、
だからその方向にもちょっと行きそうだったけども、もうずっと国産のもので輸入物は一切扱わないっていう信念でね。だから一応確保してましたけど、 3,4 年は収入なくてもこれで頑張ろうと、そのつもりでやってました。
そのこだわりというのはどこから生まれたんですかね。和牛しか扱わないぞっていう、そうそうそう、
やっぱり一流のものを扱いたいっていう、だからやっぱりそういうグレードの高いお肉を使ってると、下のものが使えないんですよ。まずいものを出せないよと、自分で食べて美味しくないものをお客さんに売ることできないから、
そうやってこう大阪でお肉を売りながら、はい、その後石垣で育てる方に、
はい、そうです、
また展開していくわけですよね、それはどういったきっかけだったんですか。
売り上げが伸びてきたんですね、もう10年ちょっとでね。でたまたま沖縄の方から閉鎖してる牧場が結構あるんで、そこを引き継いでやってくれないかっていうことで、全面的に応援するからっていうことで、ここでやりました。
でもお肉屋さんがね、牧場っていうのは普通なかなか珍しいでしょ、はい、
みんなね相反するんですよ、はあはあ、子牛作る人、肉牛作る人、お肉屋さんする人、みんな安く買って利益を出す、だからどっちかというと敵味方ですよ、その中で繁殖、子牛を作る人、肉牛を作る人、この一貫したのができるだろうという自分が思いがあったんですね。
俵さん、それにしても思い切った行動力ですよね。
そうですね、おっしゃってた信念を貫いて、金城さん大阪で神戸牛の最多購買者になるなどして、会社を年商25億円の企業にまで成長させたそうなんです。
あ、だからこそ金城さんは石垣島に牧場を作ることができたんですね。
そうですね、でその沖縄でこうやるっていうことがすごく地域にもいい恩恵をもたらしてて、金城さん沖縄の高校生たちを採用するなど、ふるさとの人材育成にも携わっておられます。でね、採用した子どもたちに真っ先にね、焼肉を振る舞って和牛の美味しさを伝えるなどされてるそうなんです。
お肉屋さんから牛を育てる、はい、そして、はい、ついに焼肉レストランまで手掛けられて、はいはい、いかがでした。そのお店をするのはまた大変な面があるんじゃないですか。
そうですね、飲食店ってその、お客さんが定着するっていうのに年数かかりますから、最初にかなりの種まきをしないといけないです、
どんな工夫とかされたんですよ。
半額にしましたよ。
半額？
極端に言って800円の焼肉を400円にしたり、
もう一軒ありますよね、金城さんのお店、はい、
半額だったら来るでしょ、行こうか
って。入ったとこに、なんか水槽、
あるある、
熱帯魚みたいなある。
そうそうそう、
私息子と何回も行ってる今急に話聞いて思いました。
今北内牧場ってなってるはずです。
あそこですか、
はい、そうですそうです。
最初半額って言って、と思って入ったらすっごい美味しかったんですよ、
はい、
それで 半額じゃない時も行くようになりましたもん。ああ息子もすっごい喜んで、
そうそう袖島の人も来るようになった、
うんうんうん、そういうなんかきっかけって大事ですよね、はい、
すぐにはお客さん来ませんからね、うん、でそれをなんとか乗り切ってきたのがコロッケです。どうぞ食べてください。
あ今目の前にコロッケ出てきたけど、はい、このコロッケは
これは石垣牛コロッケ。あ石垣牛の筋肉をね、粗挽きでミンチに引いて、パリパリ、で玉ねぎと醤油とみりんですき焼き風に煮込んでます。
うん、あら、おいしい。その肉のうまさがもう芋に染み切ってる、
は
い
は
い、
そうそうそう、
おいしい。牛肉のコロッケってなんかお印みたいにミンチが浮かんでるのは見たことあるけど、はい、これは本当に牛肉の美味しさが、
そうです、
はい、焼肉だけではなかなかお客さんがつかないってことからの工夫ですか、はい、
そうですね、
はい、うん、この美味しいコロッケ最高でどれぐらい売れました？
月間100万個
ん
東京の、ね、全百貨店が扱ってくれたんです。
タラさん、月間100万個売り上げだっていうコロッケ、いい音させてましたね。
本当美味しいです、なんだろう、こう肉じゃがってやっぱり肉の旨味を全部じゃがいもが持っていく感じがするんですけれど、まさにねそういうコロッケでしたね、
いやそれにしても田浦さんが半額セールの恩恵を受けてたなんてこれびっくりですね。
そうなんです、あの焼肉近所っていう名前では今なくなって親戚の方が経営されてるそうなんですね、だからちょっと途中まで気がつかなかったんですけど、あの店だったかっていうね本当思いました。飲み物が半額とかね、サラダが無料とかいうサービスはよく聞くんですけれど、うんうん、メインの肉を全部半額ってすごく潔いと言いますか、うん、でも私もそれがきっかけで行くようになって、うん、で金城さんがおっしゃるには半額だからこういつもより悪い肉っていうのではもちろんなく、うんうんうん、むしろ半額の時ほど思いっきりいいのを出そうっていうね、そういう風にしてお客さんの心をつかまれたそうです。金城さんのこれからの夢ですとか、また新たに取り組んでいらっしゃるようなことってあるんですか？
はい、和牛を扱える人材をたくさん育てないといけないから、食肉中心とした調理師学校、認可もらったね、そういうのを作らないといけないなと。これをこういうふうにやれば原価がこれで、こういうふうに売れば一等分仕入れてこのように使っていけば、最終的にこんだけ利益出るよっていうプログラムが書いてあるんですよ。だからそういうのも作っていかないとか。
なるほど、はい、肉だけじゃなくて肉を扱う人、はいはい、あるいはそのノウハウも伝えていきたいと、
調理師学校を作っていかない、もちろん調理師学校も必要だけど、うん、子どもたちを集めた地産地消調理師学校とかね、主婦を集めた料理教室とかね、そういうものを併設したものをね、時々沖縄本島の店大きいんでやってますよ、
あその金城さんの焼肉店で、
そうそうそう、
楽しそう。で
親子で子供連れて来るんですよ。で一回やったのはハンバーグ、各テーブルに原料を置いて自分たちでこねて、引き下げて焼いてまた戻してあげるっていうのを全テーブルで、
うわ、まあ、喜んだでしょ。
そうそう、で目の前で肉をばらしてね、でお肉はこういうふうになってるんだっていうプレゼンテーションしてから、
素晴らしいな、はい、そういうこと知らないでねハンバーグだけ食べてることも多いですからね、
そうですね、はい、
ただの食べ物じゃなくてね、本当文化としてお肉を扱ってらっしゃるんだなって。
あとソーセージ作ったり、ウインナー作ったりね、
そうです、
だそういうのを教室をやろうと思う、だから沖縄本島って自給率 6% しかないですよ。
え、食料の、
はい、だから伸びしろが 94% あるっていうことです、逆に言えば。
そうね、はい、100% に向かって、はい、うーん、
田浦さん、石垣牛のブランドを確立してもなお金城さんの夢には続きがあるんですね。
そうですね、あのお話を伺った他にも牛肉の世界最大市場であるアメリカですとか、あるいは最高のシェフが集うフランスにも石垣牛の魅力を広める活動をされているそうです。
クリントンやシラクも認めた味ですからね、それにしても今回田浦さん、久しぶりに訪れた石垣島で出会った金城さん、いかがでした？
そうですね、私数年前まで石垣島に住んでいて、牛がたくさんいて焼肉屋さんがたくさんある風景、すごく当たり前のものだと思ってたんですね、でも今回、あ、この金城さんがいなかったらこういう島の風景ってなかったんだなと思うと、本当一人の人の存在の大きさっていうんですかね、改めて感じました。
沖縄にね、自慢するものがなかったっていうか、沖縄からなんか自慢できるものを作っていこう、 そんな感じで仕事してきたんですけども、あと自己満足だけじゃなくて誠実な心からいいものを作ろう、いいものを安く出していこうっていう、自分の能力以上のことにチャレンジしていけばなんとかねやれるもんでね、諦めない、めげない、へこたれない、まだまだ勉強中です。
そうです